はい、それではルカによる福音書の1章を開いてください。ルカによる福音書の1章です。ついに私たち新しい福音書の中に入ります。これまではマルコによる福音書を見てきましたけれども、ルカによる福音書が今日から始まりますですね。午後ですね、1章のね、全部は読み終えないんですけれども、まあ、でも結構進みますね。56節まで読みますね。で1節ずつ見ていきますが、今朝はですね38節に注目します。マリアが言った言葉ですね。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。このマルコによる、間違ったごめんなさい、ルカによる福音書は、このマタイと同じようにイエス様の誕生から始まってます。イエス様の誕生を描いている福音書はこのマタイとルカしかないわけですけれども、マタイも書かなかったものですね。マタイの方はヨハネに、ヨセフに対してですね、この語って、御使いが語りましたけれども、このルカによる福音書は、このマリアに語っている。でしかもですね、バプテスマのヨハネの誕生までも、このルカは記しているわけなんですですね。イエス様が来られたということを告げた預言者が、先駆者がですね、このヨハネでありますけれども、それと同じようにヨハネがまず初めに生まれて、それから6ヶ月後にイエス様をこのマリアがこの生まれたというよりも、その懐妊した、この妊娠してですね、そして6ヶ月後に今度はマリアがですねイエス様を身ごもるという中ですね、そしてそれが交互に出てきてですね、このイエス様が生まれ、まずヨハネが生まれて、そしてイエス様が生まれてという話がこのルカによる福音書に書いてあります。非常に麗しいストーリー、話になっています。世界に救いをもたらす、その救い主を生む器としてマリアが選ばれました。そしてその告知をですね、告知をマリアがこの聞いて、それを静かに受け入れたところを今読みましたですね。このあなたのお言葉通り好みになりますようにと。なぜかといったら、私は主のはしためだからということで、今日はですね、主に用いられる器としてですね、この私たちが選ばれていく、ということについて見ていきたいと思います。選びの器になるというのは、もちろん神のご計画のためにその用いられていく器になるということなんですね。神のご計画、全人類に対するこの人間の歴史におけるご計画というのは、キリストを使わし人を救うというご計画です。それが中心です。初めの人アダム、そして女エヴァですね、罪を犯し、その時にその誘惑をした蛇に対してすぐに語られた言葉というのが、女の子孫が蛇の子孫の蛇の頭を打ち砕くというものだったんです。その蛇の仕業は、この悪魔がその蛇を通して現れたわけですけれども、その悪魔に惑わされ罪を犯したことによって損なわれてしまった神と人との関係を修復するために、そのサタンの脳天を打ち砕く働きをするものをですね、女から生まれてくるものを通して 起こすというのが神のご計画だったんですね。そしてそのご計画を持っておられる神がですね、その歴史の中でこのイスラエルの歴史を通してこの王や預言者、その働きに任命する者たちをですね、この油を注いでいきましたですね。人を救う方として神が任命する者を油注がれた者と神様が呼び始めたんです。でその油注がれた者がザ・メサイアで、ハ・メシアク、マシアクっていうのかなというふうに言って、それがギリシャ語読みでキリストになるわけなんです。まあ、ヘブル語読みはメシア、ギリシャ語がキリストになるわけなんです。でこのものが現れる、この油注がれたものが現れることを前もって天使ガブリエルを通してダニエルに神が伝えていたんです。9章の25節26節に書いてありまして、ちょっとあの込み入ったことが書いてあるんですけれども、ちょっと読みますね。それゆえ知れ悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が建て作り直される。その62週の後、油注がれた者、これがハメシアですね、油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と政治を破壊すると。この油注がれた者が立たれるというのが7週、また、62週の後だとガブリエルがダニエルに話したんです。でこれを細かく計算しますと、確か紀元前の445年にこのエルサレムを再建せよという命令ですね、これね、ね、ネヘミヤが、時のペルシャの王からですね、アルタクセルクセスからこの言われて、でそれから483年ですね、この週というのは7年を表しますから、あの今1週間というのは7日でしょ、だけどあのここでは年ですね、だから7年で、483年後に、そのあたりにイエス様が、大体紀元後の30年あたりですね、イエス様がエルサレムに入城されたわけなんです。それでその数日後に十字架につけられたわけですね。でこのことを、この予言をした、予言というかこの言葉を与えたガブリエルがですね、これ興味深いんですよ。もうちょっと僕あの天国に行ったら聞きたい内容があるってですね、大体それが ダニエルに話したのが539年なんですね、紀元前の。イエス様がお生まれになったのが紀元前の4年から6年あたりだから、だって530ちょっと年後、これは私たちの時間の空間なんですよね。けれどもどうなったのかな、そのまま言われたら、はい次こっち行きなさいって言われて、あの天国は時空を超えている可能性が大ですので、あのそのままなのか分かんないんですけれども、まずはバプテスマのヨハネのお父さんになるザカリアに現れてですね、ザカリアの方はちょっとびっくりして、恐怖に包まれて、これ不信仰になっちゃって、そんなことあるんですかって言ったから口聞けなくさせちゃったんですけども、次にマリアにこうやって現れたわけなんです。しかもですね、一人の少女に現れたって言って語弊ではありません。今はね、まあ、特に日本では、まあ、あの世界中でこう晩婚になっていて、こう子供を産むのも40歳以上だったりするのも珍しくなくなってしまってますけども、今だと犯罪じゃないのって言われるような文化背景、中学生の子ぐらいですよ、彼女マリア、まあ、特あの、ま、マリアって言ってますけど、ミリアムなんだね、ヘブライ語では。そうするとちょっと雰囲気変わりますね。あのマリアにね、中学生ぐらい、少女ですよ、少女に語ったんです。だからちょっとね、こういつものこうなんていうのかな、大体持ってますよね、私イメージがマリアとかね、なんだかなんだかって言った、今説明したようにちょっとイメージをどんどん変えてってくださいね、いいですか。そして このご計画を示されたマリアがね、まず処女だったっていうのが強調してるんですが、ルカがね、26節と27節見ると処女って2回繰り返して言ってます。で、状況としてはダビデ系の、ヨセフの言い名付けだったということです。言い名付けっていうのはまず婚姻関係、婚約だ。婚約といっても当時のユダヤ人の中ではこれ法的にはもう結婚していると同じように縛られた状態です。ですか？今だとね、もう婚約してもね、もうそれなんていうのはこう別に役所に届けないじゃないですか。切っちゃってもその間だけの問題ですよね。あ、残念だねっていうか、まあ辛いけどね。でも昔はそれや、その時に何かやったらもう他の人とそういう関係入っちゃったら石打ちです。会員の罪を犯したということになります。で、この時にですね、あなたは身ごもるよって言われたんです。だって神が全人類を救う救い主をお使わしになって女からそれを与えると、印として処女からなんだよということなんですね。で、まあ、しばしば伝道しているときに質問を受けるんです。まず復活の質問をまず受けますですね。一体って言って、でこの前あのイースターの時にね、お話ししましたけれども、なね、死後に天国とかなんだかっていうのね、死んだ人じゃなかったらわからないじゃないのって、死んでね、戻ってきた人じゃないとわかんないって、ぴったしカンカンのこと言ってくださって、クリスチャンじゃない人がね。いや、どうだろう、私たち2日後にそのことを言わせるんですよって。信じられないって言ってくる。逆に言うとですね、そんなね、私があなたのあなたの罪許しますよとかね、そんなことね、言われたらたまったもんじゃないですよ、普通の人から。カルトの今教祖になるわけでしょ。 あるいはあの人頭おかしいよねじゃないですか。印が必要ですよね。印が本当に神から来た方であれば印が必要です。だからこの処女も印なんですね。で、これもですね、イザヤがだから700年以上前にイザヤがですね、予言してたんですね。それゆえ、イザヤの7章14節、主は自らあなた方に一つの印を与える、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。これインマヌエルというのは神があなたと共にいるという意味なんですよ。で、ここでよく見逃されがちな意味は何かって言ったら、赤ん坊が生まれて処女から、その赤ん坊を見た時にこの方が神なんだっていう意味なんです。だから神は共におられるっていう意味なんです。人として赤ん坊として現れて抱くこともできるような赤ちゃんが神なんだっていう意味なんですよ。で、これが印なんだと。選びの器になるというものすごいね、これで、これがとんでもない恵みなんですね。恵みです。で、ガブリエルがだから28節でおめでとう、恵まれた方と言います。主があなたと共におられますと。で、この日本語のこの新改訳の聖書に書いてませんけれども、他の訳だと、あなたは女の中で最も祝福された方ですとも付け加えられています。とてつもない恵みですよね。覚えておいてください。神に選ばれるって、神のご計画の一部に加えられるって、とてつもない恵みですよ。ノアも同じような言葉で表現されてます。創世記の6章の8節に、主の目に恵みを見出したとか書いてあるんですね。で、これ新改訳を見るとですね、この聖書を見ると、この下の方にね、こう直訳として主の目に恵みを見出したって書いてあるんです。なぜならばノアこそがですね、この神の裁きによって生き物が まあ、消し去られる中においても、まあ、アダムであるかのようにですね、またやり直して、この全人類の、まあ、祖先になるわけです。みんなノアから出てるんですよ。どういうですか？雨ですよね。ノアから出てるんですよ。で、民族は違うけれども、そのノアから出てることは確かなんです。ですね。で、こういうものとして選ばれるときっていうのは、何か彼がね、ものすごくね、特別な、なんか修行を積んでね、なんかもう神にすごく近いみたいな感じになって、じゃなくて恵みに見出されてるだけなんです。ですか、神は皆さんを用いたいと思われてます。で、まず救いに選ばれてるし、神の作品に選ばれてます。いや、私はね、普通に働いているし、特に職場でもなんか目立っていい業績上げてるわけじゃないし、だから恵みなんですよ。そしてガブリエルが告げました。31節から33節を見てください。その彼女から出てくる男子っていうのはどういう子か書いてます。あなたは身ごもって男の子を産みます。そのイエスと名付けなさい。このイエスっていうのは主は救いっていう意味です。で、この子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。で、これだけを読むとですね、なんかちょっとややこしいこと言ってるなって感じるかもしれませんが、このユダヤ人であるこのマリアで、マリアは、午後にしっかり話しますが、めちゃめちゃ聖書に詳しい、びっくりする少女です。もう一回繰り返すけど、本当にびっくりします。聖書っていうか、でも霊的ですね、簡単に言うと。で、その彼女がに語っているこのガブリエルの言葉ってもすごいんです。これはイザヤが先ほど言ったインマヌエルの予言をしたちょっと後のところで、9章の6節と7節ですけれども、そこで予言したキリストのこのが赤ちゃんとして生まれる予言の話をしているだけなんです。だけって言ったら変だけど、なんですね。まさにちょっとお読みしますね。イザヤの9章の6節7節ですが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は、いいですか、その名ですよ、この赤ん坊の名ですよ、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ここまで言ったんです。で、この緑子が生まれると、いい訳を言ってますね。この緑子って分かります？おぎゃーって生まれたばかりの赤ちゃんですよね。で、次の言葉がね、一人の男の子っていうと語弊があります。英語はですね、英語の英訳の聖書を見ると、わざと The Son っていうの S が大きくなってるんです。巫女が与えられる。で、ここを読むとですね、あそこ思い出すんですよ。ヨハネの3章の16節、神は実に、神は実に巫女を、その一人子をお与えになったほどによう愛されたの。巫女が与えられる。で、その証拠として、その巫女っていうに言われている理由が、だって不思議な助言者、力ある神って呼ばれるんだよ。永遠の父、平和の君なんです。神、父なる神と一つの方なんです。そのおがーっと生まれた子が、 そしてその方がダビデの王座に、もともとダビデに対してね、あなたの世継ぎの子から神の子が生まれて、そして永遠の国を継ぐと、神の国だね、継ぐというふうにこの言っていたの で、これが生まれるんだと、この子が生まれるんだということをね、前もって紀元前の700何年かあたりに言ってるんですよ。預言者アハズの時代ですね、の時に言ってるんですよ。でこの言葉をそのままバシッとガブリエルが、まあ、そのまま一語一語じゃないけどね、同じ内容をガブリエルが話してるんです。大いなるものとなりと、ね、これだけ読むと、うん、なんかすごい人になるんだな、じゃないんですよ。この大いなるものっていうのはパウロがねちゃんと説明したけど、神はこの方を高く上げて、すべての何勝る名を与えました。すべての何勝る名ですよ。まあ、日本の人にとってはちょっとインパクトがないかもしれませんけれどもね、いつもだからアメリカの話をしちゃうんですけれども、タイム誌ってあるんだよね、アメリカにね。だいたいこの人類の中で最も有名な人物とかね、そういうのを特集するとね、イエス様が候補に上がるんだよね。で事実イエス様が候補に、まあ、そこでいろんな議論があって、なんかすごいよね彼らって、こう日本人の感覚だと思いますが、でも私どうですか、西暦2019年、まあ、当時ね計算した人がちょっと間違っちゃったんですよ。本当は生まれたのは紀元前の4世紀から5、6世紀あたりまでの間だって言われてるんですけども、あ6世紀まで 4年から6年までの間だって言われてるんですけど、でもイエス様がお生まれになってから何年かっていう意味なんですね、2019年。だから本当はずれてるんですけども、でもそれだけイエス様は大いなる名が与えられているわけです。糸高き方の子って言われてる。これ糸高き方ってもちろん神ですよ。神のことを呼ばれるって言うんですね。そしてその方が父ダビデの王位をお与えになって、それが支配が終わりがないというのは、神の御国、永遠の国が終わりがないですよと、こうやって話しているわけなんです。すごい約束ですよね。それが一片田舎のナザレという村の女の子に与えられたわけなんです。だから34節でナリアが、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのにと、まあ、午後にじっくり見ますがね、彼女ってね不思議な人ですね。こんなすごいこと言ったら普通ザカリアの方のようなそんなことあるわけないじゃんってかってなるんだけど、彼女はね、じゃあどうやって怒るんですかって、これ冷静にね聞いてるんですね。男の人を知らないでどうやって怒るのか。で精霊の力によって身ごもるということを35節で言ってるんですね。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それより生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。精霊なる神が行われるので、神の子と呼ばれるし聖なる方なんだということで、男の人を介さないということをしっかりとここで説明をしているんです。でこれ大切な教理になります。教理っていうのは教え、とっても大事なんです。なんで聖霊によって生まれなければいけなかったのか、男の人を介さなければいけなかったのかというと、ローマ人への手紙の5章の12節に、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したって書いてあるんです。皆さんは罪を犯したから罪人じゃないんです。一生懸命頑張って罪を犯さないように努力したら一生ですね、間ね、まあ、できないんだけど、努力したら天国に行けるっていう可能性は生まれた時点でもうないんです。 ダビデが言いましたね。私はもう母の胎の中にいる時から罪あるものだと告白しました。あれだけ優れた王がどうしてバテシバとの姦の罪を犯し、ウリアを殺した罪を犯したか。もう私の母の胎にいた時から私はその罪を宿していたと。それは受け継がれてきた罪なんです。罪の性質です。で、先ほど話した神がまず初めにキリストを送る予言、あの約束を与えられた女の子孫のとこですね。こう書いてるんですけども、私は敵意をお前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。これ女の子孫って訳されてる訳をもうちょっと直接的に訳します。女の種と訳されています。もっとちょっとあからさまに訳しますと、女の精子の間に置くと。精子なん、種で子だね。あるわけないじゃん。女は卵子です。精子は男です。でここに神様が私は介入するよって話をしてるんです。男を介さないよと。女は器だけど私が種を女に植え付けるんだよということで、聖霊なる神によってイエス様、子なるキリストがお生まれになるということなんですね。こんな人間には全く不可能なことを話したので、印をあげるよってこうガブリエルは伝えてくれてるんです。でその印っていうのはもうすでに与えられていて、エリサベツというですね、おばあさん、親戚なんですけれども、その旦那さんがザカリアですね。ですか。でその印っていうのはもうあんのおばあさんなのに子供が与えられてるよと。神には不可能なことはないですと。それで Maria がね、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにってこう言ったんです。選びの器になる、神に祝福された生活を送るっていうのはですね、まず一つにこの不可能を可能にする神、何でもすることのできる神を信じないとできません。ずっと悩みます。何を悩むかっていうとですね、自分はできないのにという悩みなんです。皆さんがクリスチャンとして生きること自体もね、実は選びですから、自分にできないんです。だからいつも葛藤があります。だからこそイエス様もこのマリアにもこの聖霊の力が覆ったようにですね、私も聖霊に満たされて生きる必要があるので、もう本当に聖霊を待ち望む祈りはすごい大事です。ですか。聖霊に満たされる祈りはすごい大事ですが、で用いられるっていうのはですね、いつも不可能なことを、できないことを命令されていく生活になってきます。ですからマリアのような信仰が必要になります。でこのマリアのこの信仰ってね、すごいんですよ。まず主のはしためだって言ってます。はしためっていう言葉いいですね、これね。デューロスが男なんですね、しもべなんですね。でデューなんだかって女性系になってるんですよ。はしため、私たちが神の言葉を受け取るときに、神の命令を受け取るときに、あこうなるから、あだったら得するから受け入れましょうと。でもね、結構やっちゃうんだよ。天国に行けます、皆さん天国行きたいですよね、信じましょう、あ信じます、バラ色じゃんクリスチャン生活つって、なんかクリスチャンになったらなんかややこしいことがたくさん起こってね、日曜日にもね働きなさい、ね、いやこれもクリスチャン生活やっていけないから、やっぱりもうやめとこうかな、もうここからね、とか親からね、私たちは仏教なの、ね、 なんか面倒くさいな、もうクリスチャン面倒くさいからいいやとかね、どんどん損することが多くなっていくんですよ。で、だいたいこの条件とか計算してとかなんだかとかね、これでなんだけど、橋ためとかしもべというのは条件なしですよ。主にお仕えするっていうのは条件がないんです。私がちょっと認められるようになったらね、私はあなたのお仕えしますからって、そういうふうに約束してくれますかって、ないのないの。条件がない。だから彼女はそのまま受け入れることができたんです。しかもお言葉通りってすごいんですよ。いや、あなたのお言葉はそうなんだけれども、いやちょっとこういうストーリーもちょっと加えてくれませんかとかね、いやなるよね。やっぱり僕もディボーションしてて、まあ、実は今日はエステル記だったんですけども、最後までね話聞けたからね、あのエステルってあの王の前に出たら、それは素晴らしい、ね、後知恵でね、かっこいいじゃないですか。でもね、やっぱり私は死ぬときは死ぬのですとはっきり言ってんですよ。死ぬ覚悟で言ったんですよ、王の前に。まあ今ちょっとデボーションの話分かっちゃってるんですけど、王の前に死ぬつもりで言ったんですよ。だからお言葉通りその通りしてくれて、これかなり勇気いることなんです。でしかもね、好みっていうのがすごいんです。私たちの世界は霊的に神の言葉の通りにいって、目に見えない形でっていうね、比喩までいかないけど、何か含みがあるでしょ。でも彼女の場合は、いやお母さんたち、俺すごいな、女性ってすごいなっていつも思うんだけど、自分の身だよね。だから僕お父さんだったことないからわからないけど、あ少しなったかな、あのちょっとねあれなんだけど、わかんないんだけどね、客観的ですよね、お父さんは。でもお母さんの方は自分の身をもってです、文字通り身をもって子を産むんだよね。で言葉が身をもってっていう、これ物理的に肉体においてその言葉が成就していくっていうということはすごいことで、身を張った従順であります。でこれ大いなる栄光ですね。もう私たちプロテスタントはマリアのことをサマとは呼ばないですね。彼女も普通の姉妹でありですね、私たち同じ姉妹だから呼ばないけど、でもねやっぱり、他 の、なんかあの伝統のあるあのカトリックもそうだし、あとはあの他の教派ですね、あのギリシャ正教もそうだしですね、やっぱり母という存在として、このまあ崇められてしまってるくらいのね、まあ、それは僕は、私たちは間違いだと思ってますけれども、でもね祝福されてるでしょ。私たちの救い主の母ですよ、主の母ですよ。大いなる恵みですけれども、神の祝福とか神の恵みっていうのは実は誤解されて生きてきます。ここはすごく大事な今日のポイントですね、一番の大きなポイントです。神の祝福があまりにもすごいので、それを理解しない人から反対されたりとか、悪口を言われたりとか、試練とか、あまりにもすごいからいろんな、あの何て言うかな、不都合が生じるんですよ。マリアは、この婚約したヨセフからも姦淫の罪を犯したと思われました。当然ですよ。でも彼は正しい人だったから、見つかりから言われたことにやっぱり彼も忠実になって、従順になって結婚をし、しかもイエス様がお生まれになるまでそういう夫婦の関係を持たなかったんです。たまたまって言ったら変だけれども、ヨセフだったからよかった。でも他の人はそんなふうには当然思ってなくて、噂というのは根強くあって、イエス様がユダヤ人と言い争いになった時に、あなた方がアブラハムの子孫だって言うんだったら、子だって言うんだったらね、アブラハムと同じような行いをすればいいのに、あなた方のお父さん違うよって強く言ったんですよ。そしたら こう言いました。私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。こういうね、いつもは言わないことをこうなんかいろいろ争いが起こるとか、 なんか対立が起こるときにね言うんだよね、人って。そうでしょ。あとは酔っ払ったときに言ったりとかね、あるでしょ、本音っていうか言うでしょ。でこの言い争いになったとき言ったんですよ。イエス様が不貞の女から生まれた子だと、この噂がいつまでもつきまとったんです。そしてマリアは自分の子が十字架刑にあってるのを目の前にしなければいけませんでした。ヨハネによる福音書を見ると、実はすぐそばにいた人がいたんですね。いつもあの弟子たちは逃げてそこにいなかったって僕説明しますけれども、実はヨハネは、ちょっと誤解受けるよってね、こうなんていうの、あのいや内部情報を私ね、まだあのみんなが言ってない情報を伝えるけどみたいな感じで書いてるんですよ、ヨハネによる福音書。まあ、ルカ終わったら楽しみにしてくださいね。で実は近くにいたら一人いたんですよ、ヨハネ。でそばにマリアいたんです。で会話できるぐらいの、イエス様がだって苦しみもだいてるあの会話ね、聞くことができるぐらいの、声で、マリアに対してお母さんに対しては女の方、隣に息子がいますって言ったんです。でヨハネに対してはあなたの母いますってこう言ったんです。つまり不要です、イエス様いなくなった後にですね、ちゃんと世話をする、ね、やもめとなる、まあ、もめっていうかもう息子もいない、そのマリアを助けてくれと。でもこれ見なければいけなかったんです、マリアは。そしてイエス様をエルサレムに捧げに行くために、この幼子のね、もう赤ちゃんのイエスも捧げに行くために行った時に、シメオンというただ本当に神を求めている人がいました。で彼が預言、祝福者の祝福、その子をね祝福した時にこう言ったんです。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためですと。イエス様はイスラエルの救い主として来られて、多くの人が立ち直る、主に立ち上がるんですが、もっと現実的なことを言ったんです。倒れるためにも来たんだと。そして、反対する者たちが多く現れるとこう言ったんです。であなたの心にも剣が差し貫かれるよ、貫かれる。さっき言った十字架の話ですよ。多くの人の反対にあって、でそれは何かというと、多くの人の心の内の思いがあらわになるためなんだって。ここなんだよね。私は平和をもたらすために来て、剣をもたらすために来たってイエスも言われましたけれども、あらわになってしまうんですよ。普段はなんか良さそうな、ね、中にあっても、イエス様がおられる時っていうのはですね、あらわにされてしまうんです。あ、この人こんなに素晴らしい人なのにって思っているところが、イエス様に触れると、こんなことするのっていうふうにあらわにされていくっていう、人の闇も光に照らされて明らかにされていっちゃう。でも悔い改める人たちは本当に変えられていくんですね。主に立ち、神に立ち返っていくんですけども。でマリアがそれを自分の息子を通してずっと見ていかなければいけない。分かったでしょうか。お分かりになったでしょうか。私たちが祝福される、で選ばれる、これ大いなる恵みなんですけれども、こういう、なんですかね、苦しみもあって選ばれてる、だから犠牲が伴うんだよということを知る必要があるんですね。でこれがクリスチャンの選びであって、でペテロはね、最後にね、あの分かち合いたい御言葉がね、第一ペテロの2章の9節なんですが、開いてくださってもいいんですよ。第一ペテロの2章の9節ですけれども、 ローマによる迫害、組織的な迫害がもう始まっていたぐらいに、ネロっていう皇帝が一番最初に組織的な迫害を始めたんですね。でその時にあのトルコ、カッパドキアとかですね、このあの地域、小アジアの地域ですね、にいたクリスチャンたちに手紙を書いたのが第一ペテロなんです。で苦しみに遭う時は喜びなさいっていうことを、励ましを与えたんですね。でなんでかっていうとこう言ってます。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですと。この驚くべき光がに召されたこの栄誉を告げ知らせるためなんだと。そしてあなた方は選ばれた者たちであって、王である祭司であって、聖なる国民であって、神のものとされたっていうものすごい特権が、恵みが、選びが与えられているんです。でも苦しみの中にいるでしょう。でもこれはキリストもまず苦しまれたから、あなた方はそれは誇りにしなさいというか、むしろ心の中で喜びなさいってこう言っておる。自分が何か悪いことをやってね、打ち叩かれてるんだったら、それはもう当然の報いだけれども、キリストのゆえにそうであればというふうに言っています。この中に生きていく応答したいですね。あのマリアと一緒に同じようにね、私は、女性の方々、じゃあ言ってみましょうか。私は主のはしためです。なんか聞こえない、ね、私は主のはしためです。じゃあ男性の人ね、私は主のしもべです。これ言いたいですね。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。私たち、この生活の中で、もういいと思う時があることを告白いたします。もう適当にというふうに思う時がたくさんあります。しかしマリアがいなかったら、マリアが従順でなければ、私たちはすべて滅びの中にいます。神様、どうぞあなたが持ちになってくださいますように、あなたご自身が私たちを用いてくださいますように、そしていつも霊の方の世界を見させてくださいますように、御霊によってこのマリアと同じように神様の素晴らしさを見ていく目をいつも与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、そして、あなたの御国が広がっていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。アーメン。